5月の9日のさ、水曜日の夜にね、まあ、仕事から帰ってきてさ、で、たまたまね、まあ、パソコンはま、24時間ずっとつけっぱなしなんでね、まあ、帰ってきたらすぐにパソコンの前に座るんだけどさ、で、座ってすぐに、ニコニコ動画のね、ちょっとページを開いたわけ。そしたらさ、千原みのり、初アリーナ公演決定記念特番っていうね、こんなのはニコニコ生放送でやっててさ、で、それ今放送中だって出てるから、ちょっと見ようかなと思ってさ、別に何の気なしに見たの。そしたらさ、すごく良くてね、まあ、千原みのりって誰よって多分話になると思うんだけど、声優さんね、知ってる人は知ってると思うの。有名な作品としては、鈴宮春日の憂鬱に出てくる長門とか、あと南家とかでね、出てくる、何ちっちゃい、うんこ乗ってるやつね。とかね。やっている人なんだけどさ。まあ、好きなんだよね。結構。まあ、あまり、今までこのラジオやってて、ね、千原みのりこと、みのりんのことを、俺が好きだとかっていう話は、特にしてないと思うんだけど、まず、まあ、こういうことをね、言っちゃ、ちょっと、ダメかもしれませんけども、みのりんの、まず外見が好きなんだよね。ああいう外見がとても好みなんだよね。それでさ、で、みのりんは歌がうまいわけ、すごく。もう本当に声優さんの中では歌うまいんじゃないのじゃなくて、普通に歌がうまくて、もう心に響くというかさ。なのでね、で、そういう、そのニコニコ生放送では、今までやったライブのね、映像だったりとか、そういうのね、ずっと流してんの。でさ、それ見てさ、わあ、なんか、ね、生きる気力っていうものをね、なんかもらったっていうかね、そんな感じがして、なんか明日も頑張れるなっていうね、感じがすごいしてさ、今ちょっと、ね、毎日辛くてね、それで、なんか辛いな、辛いなってなったんだけど、このみのりんのね、本当にライブ見てさ、なんか、ね、頑張れる気がするっていうさ、そういう風に、なかなかをね、思わせてくれる人って少ないと思うんだよね。だからさ、まあ、外見がいいとかね、そういう話も今言いましたけど、まあ、それ以上にね、やっぱり、そういう心に響くね、そういうものを伝えられるって素敵だなと思ってさ、でも、みのりん最高と思ってさ、まあ、ツイッターとかでもさ、うん、みのりん可愛いよってね、みのりんみたいなね、ちょっと言っちゃってましたけど、まあ、そのぐらいね、もう今週、みのりん一色っていうね、ところでね、まあ、そんな、まあ、みのりんにちょっと感化されてね、まあ、俺も、ちょっとそういう、なんていうの？みんなに、生きる気力っていうの？そういうの与えられるかどうかね、わからないですけど、まあ、そんなね、みんなに、ね、伝えたい気持ちってのありますから、で、そんな、ね、ことをね、心にね、強く思って、今日もね、やっていきたいと思いますからね、聞いていただけたらと思います。では、今日もね、そんなんでやっていきたいと思います。あれ、ぐだぐだになったぞ。童貞ネット、アットネトラジまして、当店ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。ね、なんか改まって何かしようとするとね、うまくいかないっていうね。もうなんでこんな出だしからねつまずくんだって話なんですけども、まあねそんなんですよ。でも今週は本当にこのねミノリンのね、もう急にミノリン言い始めたけどね、ミノリンのこのニコニコ生放送は21時から始まって25時まで。4時間やってたんだよね。で、俺は、後半の方ね、23時半ぐらいから見てさ、1時間半ぐらい見たんだけど、で、その後にさ、プレミアム会員だとさ、ニコニコ動画のね、タイムシフトっていうのは見れて、で、その生放送でやっていたものを、後からね、もう一回見れますよみたいな。で、多分、そういう公式放送とかだと、見れるの1回しか後見れないのかな？わかんないけど。普通のね、通常の一般の方がやっているニコニコ生放送とかのタイムシフトっていうのは多分1週間ぐらい見れると思うんだけど、 そのね、公式放送っていうのは多分1回とか1日とかそんぐらいしかね見れないんだけどさ、そんなんだからさ、その生放送見終わってで、水曜日は多分そうだね、その後マラソンとかしたのかな、してないか、その日は雨降ってたと思うんだよね。だから筋トレとかしてさ、で筋トレ終わってお風呂とか入って、でなんだかんだアニメ見たりとかなんだかんだしてたらさ、4時ぐらいになっちゃってさ、で4時なんだけど、そのミノリンのねタイムシフトが見れるっていうね状態だったから、ちょっとね、ミノリンのミノリン、俺もう今日1年分のミノリンって言葉使ってんだけど、ミノリンのねその動画を流しながらね、眠るというね、もう夢の中でもミノリンみたいな感じでね、もう素敵な日をね過ごしたなっていうところなんです。やっぱりね、最高、可愛いしね。だその後だって、まあダメよこんな健全な子は、でミノリンのそういうなんかすごいね熱狂的なファンの人はこういうことしないと思うけど、俺みたいなミーハーなやつはねするかもしれないと思うんだけど、その後ミノリンスペースおっぱいでググっちゃったからね。そしたらさ、やっぱりミノリンはねおっぱいが大きいんだよね。だからそんなねまとめのスレがあったりとかしてさ、うん、ミノリンブヒーってなってたっていうねところで、まあ声としてはねやっぱりまあミノリンとても素敵なんですけど、まあ、個人的には今だとそうだな、今だと日笠陽子さんとかね、まあ個人的には今は好きなんですけども、でね歌とかね、歌はやっぱりまあミノリンだったりとか見た目もミノリンだったりとかねのしますからね、見たことないよって人いたらね、ぜひミノリンスペースおっぱいでね調べるとミノリンのね画像がいっぱい出てきますから、それでちょっと、ね、チェックしていただけたらなと思います。あとね、そのもしニコニコ動画のねプレミアム会員の人いたらね、多分ミノリンのそのタイムシフトまだ見れると思うから、まだ今からでもね遅くないから4時間がっつりね見ていただくとねとてもいいんじゃないかななんてね思いますから、このラジオ聞くよりもね明日頑張れるって感じになるからね、ぜひこのラジオ今切ってもらってすぐにニコニコ生放送のねページ行った方が多分ね、うん、明日にね繋がると思うんでね、まあその辺も、ね、おすすめしたいなと思います。まあそんな感じの、今日もねまあ1時間やっていきたいと思いますからね。で何かねあればメールとかお待ちしてますんでねいただけたらと思います。メールの方が掲示板か、あとは普通のメールでお待ちしてます。掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、でホームページありますから、こちらの、掲示板かにラジオ用スレその3というねところありますから、そちらにお便りの方いただきますか、あとはメールで、メールアドレスが、radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでねお待ちしております。リアルタイムだったら掲示板かな、で事前にいただけるんであればメールの方がいいかもしれませんね、いただけたらと思います。そんなこんななねところで、まあもうミノリンってちょっと思ったの、さミノリンと結婚したいって思ったのね。頭おかしくないですよ。ね、通常です。ね、いつも通りなんだけど。で、ミノリンと結婚したいと。ね、ミノリンみたいな人をお嫁さんに欲しいというふうにちょっと思ったところでさ、まあ難しいなとは思うんだけど、でもね、一般の人と付き合うっていうのと、アイドルと付き合うの、ね、これ、どう考えたって一般人と付き合う方が簡単じゃんと。アイドルと付き合うなんて、ね、ちょっとハードル高すぎるだろうというふうに、まあ、皆さん思ってると思うんだけど、でもさ一般人とも付き合えないわけじゃん俺たち。だからあんま確率変わんないんじゃないかなと思って、そのアイドルっていうのだと固有名詞じゃん、言ったらその一つの個体だから、まあ、ミノリンだったらミノリンっていう一人じゃない。だからまあ1億人日本人がいて、でそこの半分が女性だとしてね、まあ、5000万人のね5000万人分の1がミノリンだとするじゃない。だそこを狙っていくっていう風になるから、なんかハードル高いなって思うし、ね。で、一般人だったら別にね、まあミノリン抜いた後は全員一般人なんで、ね、5000万分の4999万9999人、ね。まあ一般人だから、 そこを狙ってけば誰かしら当たるだろうって話なんだけどさ。でもなんかそんな変わんなくねと思って、なんつうのかな、別にさ、どっちにしろね、あの相手はやっぱり普通の女性なんだよね。人間で女性だからさ、だからなんだ、こっちに男に求めているものだ、女性が男に求めているものっていう部分がまあちゃんと合致すればさ、全然ありえるんじゃないかなと思って。ただね、どうしても例えばやっぱり人間職場恋愛っていうのがさ基本多いじゃない、大人になればさ。だってその人たちとしかね接点がないからさ。でその中でやっぱり素敵な人がいたらね、俺のところまで届かないよねっていうのはあると思うから、そうするとやっぱり声優さんっていうのはさ、よくさ、あのバンドのメンバーとかね、あと同じ声優の仲間だったりとかのとやっぱし結婚したりするのが多いからさ、だからそう考えるとね、なんだろうねって思うんだけどさ、だから可能性としてはなくはないよねと思って。ただ、ね、その順番として周りにそういうね、あの人がいるからってだけであって、そういう人たちいなくてね、だそういう疎遠だとするんじゃん、周りの仲間とかもいないと。で一緒のそういうライブとかする時のメンバーともあんまり疎遠ですみたいな、そういう人だった場合よ、だったら俺にもチャンスあるなとね、ちょっと思ったりするんですけど、これ違いますかね。だから一般女性も多分ね、そういうことでさ、だからなんだろうね、やっぱり女の友達っていうかさ、そういうのいっぱい作っとかないと、そこのなんていうの、まず選別される人間としてね、あげられない状態っていうのは良くないよねっていうね、ところでさ、まあちょっとどうにかしてみのりんと結婚ね。まあこの間までガッキーガッキーって言ってましたけど、いやガッキーもいいんですよ、ガッキーも素敵、みのりんも素敵っていうね、ところで、すいません、俺もね、あの今話題のなんか二股みたいなねことをしちゃいそうになってますけど、まあ脳内なんでね、いいかなと思いますからね。まあそんなもうどうでもね、くだらないお話ですね。まあそんな感じでね、やってきますけど、今日ね、あの別に何も企画もクソもないんですが、いやありました、企画はあるんですね。あの先週からねちょっと言ってました、企画ちょっとダイエットするよということでね、今週1週間ダイエットしてたから、そんなちょっとお話をねしたいと思うんですけど、あのね、あ、まあ、先週ねちょっとまあ俺調子悪いと、体がで、どうしたらいいかなっていう部分で、まあ、ダイエットしようというね話になって、で、もうがっつりもうやるときはやんないともう痩せないからっていうことで、まあタイトルね、コーナーとしてやろうかなと思ったけども、コーナーとしてやるほどでもないかなとは思うんだけどさ、一応ね、タイトルコールしときますかね、コーナー、激痩せ病的ダイエットっていうね、コーナーの方をね作りまして、でちょっとねやっていこうじゃないかということなんです。でまあやるのは食事制限と、あと毎日のマラソンだったりとか、あとお風呂に入るとか、お風呂に入るっていつも入ってますけど、湯船に浸かるとか、あとは早く寝るとか、まあこの辺なのね、この辺をしっかりやっていきましょうやってね、そんで、まあ、健康的にね、まあダイエットしていきたいとは思うんだけど、まあそんなんでねちょっとやってね、月曜日からね、先週のラジオ終わった次の日から始めて、月曜日からまあ一応昨日までやったんですけど、痩せないんだよね。なんで痩せないんだろうって思うんだけどさ、まあまず最初日曜日の時点で 60.5 キロあって、体脂肪は 20% だったので、月曜日、走りましてね、まあ基本的に1時間走りましたね、あの走れる日は1時間走りまして、月曜日1時間走って、で、まあ食事もね、朝おにぎり1つで、昼おにぎり2つで、晩は本当はね、まあ、野菜ね、野菜をちょっと炒めて、それ野菜あんかけでも作って、で豆腐の上にね、あのかけて、なんかうまそうじゃないって、そんなヘルシーダイエットしようかなと思ったんだけどさ、 でもお腹空いちゃうからさ、豆腐2丁にさ、豆腐2丁って結構な量あんだよね。一人暮らししたやつね、多分豆腐2丁いっぺんに食おうとしたことあると思うけど、意外に多いんだよね。だからね、豆腐2丁と、あと野菜あんかけなんだけど、よくあるじゃん、100円で売ってるさ、スーパーで100円で売ってる野菜で、これだけだと足んないから、さらにプラスして普通のもやしね、30円ぐらいで売ってるもやしのパックで、これを両方をまあ炒めてあんかけにしてかけてね、食ったりしたんだけどさ、いやボリュームがやばいと思って。でもね、お腹空いちゃったらまたあれだからなと思ってさ、食うわけよ。多分あれだけで1キロあるよね、普通にね。もうがっつり食ってさ、でも大体水分だから大丈夫かなと思ってたんだけどさ、結局走って月曜日、体重60キロで体脂肪が 19%、 まあこんなもんだよねと思って、で次の日も走ってさ、もうね、まあさすが東京というか、まあ、田舎に住んでたら大体もう1ルートですよ。こっちから走ってこっち行ってこうやって帰ってくるっていうさ、このもうコースパターンになっちゃうと思うけど、もうそれもう飽きちゃうからさ、それがね、やでね、俺ちょっと田舎の方があんまり好きじゃないのあるのよね。で、東京のいいところは夜でもまず明るい、ね、道路が明るいから、なんか全然走って楽しい。そんで、道もさ、まあ僕池袋の方に住んでますから、なのでこっから、ね、北に行ったり南に行ったりさ、西に行ったり、まあ東には行かないんですけど、まあ、そんなねところで、でそこからまた別れてどっか行ってさ、で有名なね大きな通りがあったりするわけじゃない、いろいろ、あの明治通りとかさ、深夜にね明治通りをマラソンしてる俺かっけーみたいなさ、そういうのができるじゃない。だそんなんでさ、まあ、毎日ちょっとコース変えたりとかしてね、飽きずに走れるなと思って、で火曜日も走って、でここ終わった時に体重が 59.2 キロでさ、で体脂肪が 16.5% になったの。急に激痩せしたと思ってさ、やーべえと思って、でこのペースでいったらね、まあ、1週間で3キロとかねいけるんじゃないと思って、そしたらね次の日がさ雨降っちゃって、で雨降った日は走れないから、まあ、筋トレをねがっつりしようじゃないかと思ってて、でいつもね筋トレするっつっても本当に腕立て15回とかと腹筋20回とか、もうそんなもんしかね筋トレってしてないんだよね、やっても。でもこの日はもうがっつりね、もうマラソン1時間の代わりぐらいにやんないといけないと思ってさ、で腕立て、まあちょっと分けてやったけど、腕立て70回に腹筋100回に背筋を100回やってさ、でまあ次の日はもう筋肉痛で、まあ今でもちょっと筋肉痛なんだけど、でその日は体重が 59.4 キロで体脂肪 17.0%、 まあちょっとね走れなかったから少しね増えちゃったかなってところなんだけどさ、で次の日木曜日走ってさ、で 59.3 キロの 17.3%、 まあ維持してる、まあちょっと下がりつつ維持してる感じでさ、で翌日も走って、59.1 キロで 16.9% というね感じで、でちょっとね土曜日、昨日なんだけど、家帰ってきてねアニメ見て、で飯食ったらさちょっと眠くなっちゃってね、ちょっとゴロンとしようかなと思ってゴロンとしたらね、気づいたら朝7時になってきてね、で結局走れずっていうことで、で昨日の時点で 59.2 キロの、体脂肪 18% ということでね、まあ大体 1.5 キロぐらい1週間でね痩せたかなと、で体脂肪的には 2% ぐらい下がったかなというね感じで、全然病的にも痩せねえしね、普通に健康的に痩せてってるけど、これじゃあ企画としてねよろしくないよねっていうねところではあんだけどさ、まあ本当はね2週間で6キロ痩せてね理想の体重にもうなっちゃおうと思ったんだけど、これは2週間じゃ終わんないね、やっぱり1ヶ月かけてでなんとかねやっていくところかと思うから、まあこれも来週もねちょっとね、これはもう来週からも定着したねコーナーとしてやっていこうかなと思うからさ、だからちょっとねこの辺報告していきたいなと思うんだけど、でもねやっぱ無理なダイエット良くないなと思ってさ、別にね前にちょっとねお便り来てさ、ダイエットするんであればね、あこれ違うか、 これは普通にアドバイスいただいたんだけどさ、ダイエットするときに、まあ、気をつけた方がいいと。その塩分だったりとか、あとはそのミネラルとかね、そういうの不足することがあるから、その辺はしっかり摂取した方がいいよという話を聞いてたから、まあ別にしょっぱいものとかっていうのは別にご飯でね、塩分は取ってるし、あとできる限り飲み物はね、麦茶をね飲んで、でミネラル補給してさ、大丈夫かなと思ったんだけどさ、いつかな、金曜日の夜かな、会社帰るときにさ、なんかね体が超重たいので、震えは来ないけどなんかやばいっていう感じってあるじゃん。なんか体がそろそろなんかね、不調をね訴えかけているってね、あと少し経ったらやべえことになるっていう、そんな感覚がね体にあって、なんだろうなこれやべえなと思って、でね、なんかちょっと妙にね、糖分が欲しくなってて、で多分ね血糖値が下がってたと思うんだよね。ダイエットだ、今までスナック菓子とかお菓子とかガンガン食っててさ、それがもう全くそういうもうダイエットってことで甘いものも何にも取らなかったのね。だから本当に糖分足んなくなっちゃって、普通にで、もうやべ震えがきそうと思って、で途中でさ、でもそんなねいっぱい食べちゃうとダイエットの意味ないじゃんと思ってさ、コンビニでね、ブラックサンダーをね買って、ブラックサンダー食べて、あでもダメだ、まだダメだなと思って、途中でスニッカーズ食べてさ、ちっちゃいやつね、ちっちゃいミニサイズのスニッカーズが40円で売ってんだけどさ、これ食ってさ、わスニッカーズ甘えと思って、これは結構補給できるぞと思ってさ、でももうちょっと甘いもん、今度多分もう震えとかはもう関係なくなってんだけどね、ダイエット中に甘いもん食べちゃって、もう甘いもん止まんなくなってて、なんだけどやっぱりでもちょっとまだ体があんまりねよろしくなかったから、やっぱしもっとちょっと糖分欲しいなと思って、今度ねコンビニでねモナカを買ってさ、なんかちっちゃいモナカ売ってたんだよね、モナカの皮があってその中にあんこがあってさ、やっぱね和菓子ってすんげえ甘いじゃん、でもなんか和菓子ってそんな太るイメージないから、じゃあモナカだとね、羊羹にしようかモナカにしようか迷ったんだけどさ、よくあんじゃん、登山とか行った時とかに羊羹とかね、チョコレートとかね、カバンの中入れとくとかさ、あると思うんだけど、だから羊羹は強えと思って、でもちょっとね、サクサク感も欲しいと、ね、そんな贅沢をね叶えてくれるのがそのモナカということでね、いつもだったらモナカなんてなんか喉乾くしみたいなね感じだったんだけどさ、その時は求めててね、モナカ超うめえと思って、なんでね、なんかみんなもねちょっとダイエットね、血糖値とかね気をつけた方がいいから、でやべえ時はまあブラックサンダーだと弱えから、やっぱりスニッカーズぐらいのね濃厚なものにするのか、でやっぱし即効性を考えるんだったらモナカね、モナカとか羊羹とかがやばいねと思うからね、こういうのをねちょっと気をつけないと危ないなと思って、まあそんなね感じで一応今で、やっぱりねこうやって仕事をしてたりとかね、あとラジオとかしてるとさ、なんだかんだでね、カロリー使うんだよね。だから、俺このラジオ始める前に、ちょっと糖分取ろうと思って。で、今もちょっとね、スニッカーズのちっちゃいの食ったんだけどさ、多分ね、これ、ね、甘いもんをね、何かそういう、例えばテストとか、ね、みんな、期末テスト、中間テストとかあると思うしさ、あとなんか資格とかね、そういう試験があったりとか、あったら、多分その前にね、甘いもんをね食べた方がいいんじゃないかなと思うよね。やっぱし脳のやっぱ血糖値下がるとさ、よろしくないから頭の回転もね遅くなっちゃうし、だからちょっとね俺は今後ラジオする前にね、なんか甘いもんをね一個食べて、それで、ね、始めたらね1時間ぐらいね頑張ってね喋れるんじゃないかなと思うからね、まあ、それでねちょっとね今日やってるんですけども、どうでしょうか。いつもよりひどかったらね、もう甘いもんね食べないように気をつけたいと思うんですけど、まあそんなこんなでさ、だからまあダイエットね、みんなねちょっとね気をつけつつね、俺がダイエット始めたからっていうことでね、ちょっと一緒にやってみますっていう人ねいるかもしれないで、ただねそういう体に不調が出るようなね、まあぶっ倒れるぐらいまでやらないとやっぱしね痩せねえじゃんっていうのはあるかもしれないけど、まあそうなんだけどね、本当にぶっ倒れちゃったらね人生終わっちゃいますから、 まあ、そこまでいかないようにね、適度に甘いものをね、取ったりとか、塩分取って、ミネラル取ってね、まあ、やっていけたらね、いいよねっていうところだと思います。じゃあ、そんなんでね、ちょっと、ダイエット関連のね、ちょっとお便りいただいてますから、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、悲しみに包まれたビアンセさん。パル、死にそうじゃん。大丈夫か？毎週楽しみに聞いているのに、ダイエット頑張れってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと頑張ってます。で、ま、俺が死にそうになってるっていうね、話は、先週、そのね、まあ、ダイエットの話とはまた別で、ちょっともう、鬱にね、なりかけていると。っていう話をしてね、多分そっちでね、パル死にそうじゃんって話だと思うんですけど、このね、鬱の方もね、やっぱね、運動することによって、結構、解消されるねっていう部分。まあ、もちろん、このね、今回は、鬱&ダイエットのね、企画、鬱脱出、ね、もう含まれてますから、なんでね、結構いいよね。やっぱし、走ってさ、そういう血流が良くなって、脳にね、やっぱし、血流が行くからさ、で、お風呂入ってさ、で、ちょっとその、凝りがね、ありますから、その辺をちょっとほぐしていったりとか、肩凝ると、血流悪くなってさ、それで鬱になるっていうね、パターンもあるから、しっかり凝りを取ってさ、んで、走って、でもそれでね、結構ね、今週は、前向きに生きていられてる部分があって、で、その前向きのところにだよ、ミノリンだから、ね、ミノリン、マジ女神だからね、ぜひ、ね、俺、ああいう顔が好きなんだよね、ミノリンみたいなね、伝わるかな、ね、伝わんねえだろうなってね、本当に、ま、ガッキーは、青春派じゃない。ガッキーはガッキーでいいの。なんか、俺たちの青春をね、やっぱ思い出させてくれる部分があるから、ガッキーみたいなの、とてもいいなって思って。で、それとはまた別で、美人っていうさ、部分で、どういう美人が好きなのって言うと、ミノリンみたいな感じが大好きなのね、俺は。だ、うん、そうだね、ミノリン、可愛いよね、と思って。で、まあ、そんな感じですか、ね。まあ、異論は認めないですよ。ね、これはもう確定だから、もうみんなが思ってる。みんなが女神って思ってるからね、これは大丈夫かなと思うんですけど。で、みのりん、あれ、みのりんの話またちょっと、ね、ちょっと変わってっちゃうんですけど。いや、みのりんは、なんかね、幼稚園の先生みたいなんだよね。ライブとかでも、なんかね、そのグッズとか売っててさ、旗とかあるのよ。手で持ってね、触れる旗があって。で、ライブ中に、ちょっと振り付けあるからみんなで覚えてね、みたいな。で、じゃあ、ね、やるからね、こういう風にやってね、みたいな。そういう風に言うと、ね、みんな、その、いる、観客がいるじゃない。観客がね、みのりんが、じゃあ、やるよーって言うと、はーいっつって。もうみんなが園児に戻るっていうね。それで、みんなできたかなみたいな。はーいみたいなね。感じになって、本当に、まあ、みのりん、ね、とてもいいなと。ね、俺たち、なんだかんだで幼児プレイが大好きじゃない？ね、だからやっぱりね、ミノリンは最高だなと思って。だそんなんでさ、その、ダイエットしてさ、鬱からも脱出ね、仕掛かってるところでミノリンにね、もう、救ってもらってるからさ、もう今週はとてもね、いい感じ、かなと思っております。で、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、小指が通るさん。本気でダイエット成功させたいなら食生活を改善した方が個人的にはいいと思う。運動は二の次だな。特に朝ごはんしっかりとるだとか、夜9時以降は飲食をなるべく控えるとか、基礎的なことだ。頑張って自炊してみるのもいいかも。外の食事はカロリー高いから。ガキの頃に親から言われていたことが健康やダイエットへの近道だってことがこの年になってようやく分かったんだよ。無理して全部やる必要ないけれど、やれることをやるべし、ダイエット頑張れよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。本当だよね。なんか本当基本的なこと、人間として基本的なことを守るだけで、やっぱりそれなりのね、体になっていくよね。普通の生きるのにさ、なんか快適な体になっていくなと思うよね。でもね、難しいのはさ、やっぱり俺夜帰ってくるのが遅いからね。仕事終わって帰ってきても23時になっちゃうから、そこからご飯食べないといけないからね。そこは難しいなと思うから、もうそうしたらもう豆腐と野菜しか食えないよねって。で、まあこれでね、十分栄養は取れてると思うから、 でたまにまあそういうね、なんかちょっと栄養他のものでね補ったりとかすればねいいかなと思うしね。でやっぱりでもね結局そういうヘルシーな食材でもね食べ過ぎたらダメだよねっていうところはやっぱしあるから、そういう食事制限っていうかね量をそんな食べない方がねいいかなとは思うんだけどね、まあなかなか難しい、まあ、徐々にやっていこうというところで、まあ来週からはね豆腐2丁だったところをね豆腐1丁にしてね、まあであともやし追加をね減らそうかなと。だから普通に豆腐1丁と野菜なんて野菜のそういうパックね、ミックスパックみたいなものだけでねいいかなと思って、あと普通にお味噌汁とかねそういうあの肝臓にしじみの味噌汁とかね、まあ、どんだけ健康気使ってんだって話だけど、まあ、そんなんで変えていこうかなと思うからね、一応来週もやってきますからその辺はね、ご期待あれというところですかね。あとはラジオネームピピンさん、これ先週ちょっといただいたねお便りだったので読めなかったんですけども、ヤーパルさん、今ジョギングから帰ってきました。もちろん放送聞きながら走ってきましたよ。1週間で3キロ落とすんですか、すごく大変な目標ですね。放送で言う通り食生活も大事ですが豆乳がおすすめです。気分の無調整豆乳1リットルをお昼ご飯にしてみてください。意外と腹持ちがいいです。あと、運動も大切ですが、もちろん通勤は電車に乗らず走りますよね。目安は5キロ30分、10キロ1時間ぐらいです。やっぱ走ると体も絞られるし、鍛えると体重もがっつり、落ちます。特保のコーラの話題もありましたが、おすすめです。意外と効果ありますよ、あれ。飲んどきましょう。600円以上のリンゴ酢もおすすめです。であとね、目の痙攣はおかげさまで治りました。ロッテゴールド40も刺しましたが2日とも、睡眠時間、睡眠10時間取ったら痙攣なくなりました。やっぱり疲れだったんですね。アドバイスありがとうございましたってねおたりいただきました。ありがとうございます。そうですね、まあねえ、まあダイエットね、まあこれみんな応援してねいただいてね、まあ、頑張れるかなってところなんだけど、でとはいえね、通勤に関しては、まあ、電車はね乗らないと埼玉まで行ってますからね、まあ、これは無理なんだけどさ、まあ、大体ね俺も1時間ぐらい、まあ、走ってさ夜さ12時ぐらいからね1時間ぐらい走るんですけども、まあ、大体7キロ8キロぐらいかな走って、ね、ちょっと遅いんだけどさ、まだそのね走り始めだからね、まあ俺も前マラソンとかした時ね、そのマラソンの大会とかね出た時には10キロマラソンでやっぱ1時間ちょっとぐらいと、あとハーフマラソンで2時間ちょっとぐらいだったからね、まあそのぐらいまでね戻せたらいいなとは思うんだけどさ、まあなんかそういう運動しすぎてもね今度運動やめちゃった時のね反動が結構あるからさ、まあほどほどにねやっていきたいとは思うんだけどね、ちょっとまあ走るのがやっぱし一番ね痩せると思うんだよ、なんだかんだでね。ただあれだよ、女性はあんまりマラソンで俺はおすすめはしたくないんだよね。やっぱりあのおっぱいとかもね、あそこ脂肪ですから、おっぱいもちっちゃくなっていっちゃうのがあるからね。なので女性には自転車で、これをおすすめしたいね。やっぱり自転車はね全身運動でありつつそんなにおっぱいの方にね負担がかからないから、俺はね自転車で長距離ね、そのあれで競輪選手みたいに短距離ガーッと走ると太ももパンパンになっちゃうからね、ただダメですけども、長距離をねまあそうやって長くねそういうロードレーサーみたいに走るっていう感じでやるととてもねいい痩せ方できるんじゃないかなと思いますからね、その辺もおすすめかなと思いますよ。であとね今ちょっとお便りピピンさんからいただきましたけど、豆乳がねちょっとおすすめということで豆乳買いましてね飲んでたんだけど、俺思ったんだけどさ、今豆乳っていろんな味の豆乳があるじゃない？チョコとかココアとかコーヒーとかね、あとなんだ抹茶とかバナナとかいっぱいあるんだけど、でいくつか種類買ってさ、で飲んだんだけど、コーヒー味のね豆乳ちょっと飲んだの。でこれさ、俺思うんだけどさ、まず豆乳っていうか、まあ、牛乳じゃない？言ったらね。で、そういう乳製品ってさ、飲んだ後臭くなんじゃん、口が。これ、ならないよって人いるのかもしんないけど、基本的に人間になると思うんだよね。で、 なんかもう豆乳飲んで口臭いと。でさらにコーヒー飲んでもさ、口ってなんか臭くなるじゃん。ね、あのまあ難しいところかな。でも俺は臭くなると思うのよ。だからもう乳製品で口臭くて、コーヒーで口臭くてみたいな。でそんなさ、ねダブルですからね。もうとてつもなく臭くなってさ、なんだこれと思ってさ。だからもうコーヒー牛乳とかも好きなんだけどさ、なんかあれって本当に口臭くなる成分のね、なんかね倍付けだよねと思ってね、あんまよろしくないなと思ってね。本当にもう人と会うねことがなければいいけどね、もうこの後はもうね風呂入って寝るだけとかね、そのぐらいでも今日は誰とも会わないとかって時にしかね、コーヒー牛乳なんて飲めねえなと思ってね、そんなことを思ったりねしましたけども。であとね、他ダイエット、でちょっとお便りいただいてます。ラジオネーム下内パンダさん、ダイエット頑張ってくださいね。一気に6キロ落とすって言ってたけどリバウンドしないようにしてね。誘惑にも弱そうだからラーメン食べたとか、ラーメン食べたとかたまにだからいいよねとかはダメですよ。私も半年で8キロ痩せましたが、最初の1ヶ月で6キロ、2ヶ月目はキープする月、過去落としても増やしてもダメ、3ヶ月目は1キロだけと決めて、毎日夜の体重をカレンダーに書いて、それ以上減ったら食べるとかしてました。おかげで2年経つ今も減った時の体重維持です。それぞれのやり方があると思うので頑張ってねって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。半年で8キロはすごいよね。なかなかできないと思うよね。で、だって最初の1ヶ月で6キロでしょ。いや、それもなかなかね、難しいなと。まあ、俺は2週間で6キロ痩せようと思ってましたけど、まあ、これは無理がありますからね。俺もなんとか1ヶ月で6キロぐらいね、痩せたいなと思うんだけど、やっぱし誘惑がね、どうしても、なんかその、ね、糖分足りないとさ、血糖値下がっちゃって危ないから、みたいな、そんな理由をつけてね、糖分足りてるのに甘いもの食べようとしたりね、ありますから。でもチョコレートはいいらしいよ。カカオの含有量がなんか 70% 以上とかのね、チョコレートとかだったらいいらしいんだけど、別にうまくねえしなと思って、もっとさ甘いの、だからもう俺角砂糖食いてみたいなぐらい、もうちょっと甘いのが食べたいなってなっちゃうんだけどさ。でも言ったらさ、今までスナック菓子とか食ってるわけじゃん、それ油っぽいの。いや、そういうのやめてチョコレートにシフトチェンジしたらね、まあ、チョコレートもちょっと油分入ってるからあれだけど、まあそれだけでもねいいのかななんて思って。だからまあ無理してもしょうがないから、しっかりねマラソンとかしたりとか、あとはそういうまあ通常の食事制限してるんであれば、まあ、間食としてね軽くね気持ち程度のチョコレートを食べるぐらいはね、まあこれで長続きするんであればねいいんじゃないかなと思いますからね。まあそんなんでね頑張っていきたいなと思うんですけど。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、心の病は体で治せ、ね、ちょっと滑舌悪いですね。心の病は体で治せ、体の病は心で治せ、追い込まれたら温泉って電撃ネットワークの大島が言ってたぜパルさんっていうね答えいただきました。ありがとうございます。本当にうつね、うつ気味になってきた時はね、本当に多分今の言葉がねもうぴったり来ると思うよね。本当心の病気ね、心の病は体で治せとね、体で治すってことは、体って言いにくいね、体で治せってことは、まあそれで運動したりとかねして治せと。で体ね、体がしんどくなっちゃった時は心で治せとね、もうどっちかだよね。どっちかが病んでたらどっちかでね補填しろと、で治せと。でもそれでもダメだよ、追い込まれたら温泉に行けと、そしたらもうリラックスしてね、でも回復するからとね、それでどっちかがまた回復されればさね、それはまた補っていけばいいからねっていうことだと思うから、まあ本当に名言だよねっていうねところあると思う。でも本当にね、体動かすっていうのはねとてもね大切だなって思うからね。まあなんかもう疲れちゃって、毎日疲れちゃってでもうなんかやる気も起きないし死にたいとかなってる人いたらね、本当にまあ、マラソンが一番手っ取り早くできるかなという、だってみんな靴持ってるでしょ。靴履いて外で走れるんだからさ。だそんなんですよ。まあ、あとまあ、走り始めると膝とか痛めちゃうからね。でも100円ショップとかで今サポーターとか売ってるしさ、全然環境なんてね、すぐ作れるから、 それでもうちょっとバッて走ってね、で何キロとかね何時間とかって決めるのもあんまり俺はあんまり好きじゃないんだけど、まあそんなにね時間も取れないから1時間って決めて大体走ってるけど、でもなんか大体さ家の近く大体この辺まで走って帰ってきたらね、何分ぐらいで帰ってこれるかなぐらいのねこと考えて、じゃあちょっと目標ね、例えば近くにあるね、なんだろうな、そういうどっかゲーセンとかねとかまでじゃあ走ってで帰ってこようとかさ、ね、本屋さんまで走って帰ってこようとかさ、そういう風にやってね、まあちょっと続けてみて、でこの間はじゃあその本屋さん行ったからその先のね今度なんかコンビニとかねそこまで行ってみようとかさ、そんなんで伸ばしていっても面白いと思うしさ、まあそんなんでね、まあ体動かすことによってね心もねなんか少し鍛えられていくなっていうねところはあるんじゃないかなと思いますよ。まあ、そんなねお話ね、今日真面目なんだよね。そう真面目系ラジオね、すいません真面目系クズラジオでしたけどね、まあ、そんなんでやってますからね、じゃああとね他お便りいただいてるね、ラジオネーム羊がいる水族館さん、7キロ8キロ走るってすごいな、ダーツも、カウントアップ630だっけ、ボクシングやりたいとかフットサルのチーム入りたいとか、パルさんって意外とスポーツマンだなというねお便りいただきましてありがとうございます。そうですね、僕はスポーツマンっていうことにしたいですけど、まあなんていうの、野球を始めた時にね、野球をやろうぜって話になった時にあれ一人足んねえなーみたいなっていう時に何人かね人がねいて、そこから選ぶってなった時にじゃあパル入るみたいな感じの俺ね、スペック的にはねやっぱり身長も低いしそんな足が速いってわけじゃないんだけど、平均的なねバランスが取れているというねところでね、まあそんな卓球マンですからね何とも言えないですけども、まあそんなんで、まあでも近いうちでちょっとバスケットねしたいなっていう風に思ってるから、まあバスケット週1回ぐらいでね、ちょっとねなんかできないかなと思って、なんかでも都内にね結構その公園とかにバスケットのゴールがね置いてあるところがあったりするらしいから、ちょっとねその辺ね探して、まあ深夜にねそうやってマラソンとかしてちょっと探したりとかしてね、で休みの日なんかねやってみたいななんてね思ってますから、でぜひねもしやる機会があればねぜひオフ会の方でねバスケットなり卓球なりねちょっとしたいと、まあ俺も他のスポーツあんまできないからさ、そのぐらいしかできないんでね、まあその辺もねみんなでやれたら楽しいなとは思うんですけどね、なかなかやる機会ないですからね、まあちょっと、企画をね、していきたいなと思います。あとはラジオネームズゴックさん、ミノリンは女神か、俺は伊藤かなえをもらっていきますねというねお便りいただきましてありがとうございます。かなえちゃん部品だからな、かなえちゃんね好きな人大好きだもんね、俺もね声はかなえちゃん大好きなんだよね、でもやっぱしミノリンはまずなんていうの、このさ人間自分のコンプレックス持ってるところにさやっぱり強くさその異性に対しても見ちゃうから、そうするとやっぱりそんなね見た目がさやっぱ多少コンプレックスありますから、そうするとやっぱしミノリンね美しいですからね、ミノリンいいなって思っちゃう部分あるよね。まあそんなんでじゃあいいです、伊藤かなえちゃんはあげますから、ミノリンは僕がもらってきますからね、っていうかまあ隣でミノリンは今寝てるんですけどね、俺の隣でね、まあいいんですけどね、まあ、そんな感じね、ですね。じゃあ、ちょっとね、あと今日ね、コーナーなんかが、特にはないんですね。うん。コーナーね、やろうと思ったんだけど、何喋ろうかなと、女性解体新書とか言ってさ、女性の悪口ばっかり言ってもしょうがないしさ、ねって。で、女性の悪口言えなくなると、もうあんまりね、するコーナーもないからね。まあ普通にお便りをね読んでいこうと思うんだけども、お便りも結構ねいただいてるからねちょっと読んでいきたいんだよね。お便りラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは、先日の、イケコンに参加してきましたのでその感想をメールします。ということでねちょっといただきまして、この間5月の、いつですか5日にねあったイケコンね、池袋の街コンということで まあ、かなりのね大規模な合コンだったんですけど、こちらのね内容をいただきました。これ読んじゃっていいのかな、読んじゃいますよ。自分はイケコン前のゴミ拾いイベントに参加したのですが、イベントにも参加したのですが、ゴミ拾いに参加していたのは20名程度、イケコン自体には男女合計1500人とか言っていたのに、この過疎っぷり、可愛い子が5人近くいてテンション上がったのですが、それは謎のご当地アイドルで意味なし、丸井の前で安っぽい衣装でミニコンサートをしていました。肝心のイケコンですが、結果を先に言うとダメダメでした。参加者の平均年齢が自分たちよりはるかに高く、席に座った時点で女性側は、君たち学生、就職活動懐かしいわ、可愛いわね、うふふ、じゃあねみたいな感じで、一瞬で保護者の目線になって、何にもありませんでした。最後に喋った人たちと二次会に行ったのですが、最終的に微妙な空気になりましたね。ぶっちゃけ全体的に女性のレベルも微妙でした。年上の綺麗なお姉さんと知り合うって夢は、ついえました。もうダメですね、切実に彼女欲しいっす。パルさんは次回のイケコン参加されるんですか？女性参加者呼んでモンハンオフ開いてください。では長文失礼いたしましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。イケコン大失敗っていうねことで、残念。でも全然失敗でもなんでもないもんね。その最後にね喋った人たちと二次会にまで行ったって、それとてもすごいことだと思うよ。でまあガオガイガーさんね、前にオフ会にも来ていただいてね、まあイケメンですからね、こんなこと言うともうねあれですよ、オフ会来にくくなると思うんですけど、まあイケメンですからね。だからで、ただ若いんだよね、20代の、まあ、前半ですから。だからやっぱり、まあ、参加してくるねやっぱ女性30前後がやっぱし多いのかな。そう考えるとね、君たち学生みたいなね、なんか可愛いわねうふふみたいな感じになっちゃうのかもしんないけど、そしたらそこはさ可愛さアピールしてってさ。でもやっぱりブスばっかだったんかね、売れ残りのブスでしょね。言ったら用水草ね、まあこれ以上言うとちょっとね高田組状態になっちゃうからあんまり言えないですけどね。まあ難しいところなのかな、やっぱし同年代の子とね知り合いたいんだろうなっていうのはやっぱしあるからね。だからまあイケコン、まあでもいろんなのに参加しないとね何とも言えないから、まあ俺も次回ねイケコンだったりとかなんかそういうあったらね参加しようかななんて。やっぱし近くに住んでいる人、池袋住んでいるとかの人と知り合いたいんだよね。じゃないとさ、もし趣味とかがあってもさなかなか会ったりできないじゃん。だからね難しいなと思うから、今度はやっぱりどこ住んでんのって、でちょっとね池袋今住んでるから池袋とかでねなんか友達欲しいなと思ってみたいな感じで攻めていきたいなと思ってますんでね、次回そんなんでねもうがっつりいきますから、ね、肉食系男子としてね代表ですからね、肉食系男子の代表。まあもうダイエット中でもう肉も草も何も食えないんですけどね、そういう感じで頑張っていきたいなと思いますから。でねやっぱりダイエットの話はね女性好きですからね、もうダイエットトークだ。もうここで俺が1ヶ月で6キロとか痩せちゃったらね、この間からダイエットちょっと始めて1ヶ月でちょっと6キロ痩せたんだよねって、ですごいって、教えて教えて、じゃあこの後俺ん家来たら教えてあげるよっていうこのパターンね。でそれでまあね全然いけますよ。そしたらもうだいたいねこういう合コン土曜日にありますから、日曜日はねそこで知り合った女の子と一緒にラジオを始めるっていうねことになってると思いますからね。まあそんなね、まあそのね合コンにみのりんが来てくれたらね、もうそれが一番いいんだけどね。したら俺も本当にみのりんのためにね頑張ろうと思うんだけどね。でも何を求めてんのかね、女性は男に対して。まあ俺たちも何を求めてるかもよくわかんないじゃん。結構だ、変な話、平均的な子がさ見た目だったりとか脳みそだったりとか、あとはそういうなんで育ちだったりとかわかんないけど、で今のそういう置かれてる環境だったりとか、もうそれが大体平均的で、それで自分に好意を持ってくれたらそれだけでね、多分俺たちはもう すぐコロッといっちゃうんだろうけど、でも別に何を求めてってるってもないよねと思って。ただまあ別にお金とかそういうわけでもないからさ、男からしてみるとね。でやっぱり話が合うとか毎日一緒にいてね楽しいとかね、そういうところを重視して考えるってところで考えるとさ、これが別にその普通の女性もね、みのりんも多分求めてるところは一緒だと思うんだよね。なんか一緒にいて楽しいとか多分そのぐらいだと思うので、その中でね、あの知り合った人からそれを選んでいくわけじゃん。だから俺もみのりんと知り合えて、俺が楽しいトークをしてれば、あ、この人と一緒にいたいなって思ってもらえたら、俺がいくらこんなね、誰が聞いてるか分かんないラジオ毎週毎週頑張ってやったりとかね、派遣社員としてね頑張ってお客さんに怒られたりとかね、そんな人間だとしてもだよ、なんかね結婚してほしいとねいう話になるかもしれないじゃん、ね、これが今のがダメだよね、結婚してほしいっていうね、なんで向こうからのアプローチを待ってるのっていう話なんだけど、俺から言えないじゃんって。でもみのりんがね、そういうちょっとね男らしく言ってほしいなみたいなオーラを出してれば、さすがのねこういうダメな俺でもね言いますよ。みのりんだったりね、ガッキーのためだったらね、誰でもいいんじゃねえかって話なんだけど、誰でもいいんですよね。もう女性誰でもいいからね、誰かもう寂しいね、寂しいから誰か付き合ってくんねえかなとね、セックスさせてくんねえかなと、ね、思ったりはするんですよ。でも普通に結婚したいからね、でね幸せの家庭をね、子供をね作って幸せな家庭を築きたいなってふうに思ってるからね、誰でもいいってわけじゃないんだけど、まあガッキーは東京に俺住んでるわけだからね、ガッキーにもねみのりんにも会えるチャンスありますからね。だから俺はちょっと頑張れるんじゃないかっていうねところでね、まあそんなんでまたね次回ちょっと合コンねあれば俺も参加したいなと思ってますからね、またその時にはねちょっと告知させていただきますからね、その時みんなねだいたい次ね多分2500人対2500人とかでね、そんなねえかな、わかんないけどね、大規模合コンあると思うから、そん時はもうだいたいリスナーね全員で行けばね、何人いるかわかんないけど、もうそれでこっち連合でね女性囲んでさ、お姉さん素敵だね、お姉さん可愛いねってね、褒め殺して褒め殺してみたいなねいう感じができると思うからね、そういう戦略も立ててね、まあ行きたいとね次回は思っております。じゃあね、あとねお便りいただいているのが、ラジオネーム、ラジオネームがどちらかな、ラジオネーム小心者さん、これ前にねイケメンっていうのは、まあ、逆につれえとね、いうね、俺はイケメンじゃなくてよかったというちょっと話をした時にね多分いただいたお便りだと思うんですけど、イケメンはモテて羨ましいけど男からも狙われそうってねお話で、あと話は変わりますが、昔ブルーシードのこれ歌いっていうかな、歌っていうアルバムのジャケ絵がエロくてジャケ買いしたけど、内容も結構アダルトっぽい曲が多くて僕好みでしたというねお便りいただきました。ありがとうございます。そうね、イケメンはモテて羨ましいけどね、男からもねやっぱ狙われちゃう、その例えば男どっちも狙われちゃうよね、男らしいがっちりしたやつもさ男から狙われるしさ、ちょ中性的な男もさやっぱ狙われちゃうよねと思って、結局まあ男女関係なくいいね、いい人間はやっぱ狙われるよね、美しいねかったり可愛かったりとかさ、女はねそういうんだし、男はやっぱたくましかったりとかさ、まず中性的で美しかったりとかしたらさ、やっぱモテちゃうよどっちからもね。だからまあ俺たちにはね縁のない話なんだけどね。であとブルーシードのねそのアルバム昔買ったんだけどってね、結構良かったですねっていう話なんだけど、これねなんて読むの、歌って読むのかな、多分昔の感じで歌っていう感じなんだけどさ、俺もこのアルバム持っててさ、いいよね、高田バンドがいいよね本当に、誰もわかんないね いいんですけど、高田バンドの歌は最高っていうね、ことが分かれば。ね、あれですよ、高田バンドって、歌ってるのって、立木文彦でしょ多分。ね、とても素敵だな、というふうにね、思いますよ。あとはね、じゃあ、まあ、そんな感じで、あともう一個だけ、ね、ちょっとお便り読もうかな。ラジオネーム。ラジオネーム、悲しみに包まれたビアンセさん。中2ですけど、いつも楽しく聞いています。教えてほしいのですが、おなきんをするときはどうすればいいのですか？ご教授お願いします。ね、こんなお便りいただきましてありがとうございます。俺ね、わかった。あのね、ちょっとこのね、お便りいただいてて、もうおなきんなんてできるわけないじゃんっていうね、いう風に答えようと思ってたの。なんだけど、俺ね、おとといオナニーしてないの。だ、土曜日は基本的にしないようにしてんのね。だから昨日はもちろんしない日なんだけど、その前の日、金曜日もしてないのね。これは自主的にっていうかもう、そういう気分でもなくてね、しなかったの。っていうのも、その、マラソンをしてさ、体動かしてるじゃない。だから、なんかね、そういうモヤモヤってのはなくて、別にオナニーしなくてもいいかなっていうぐらい健康になっちゃったっていうね。ところで、なのでオナキンするには、疲れるぐらいね、まあ運動したらそんなにオナキンとかって考えなくてもオナニーの回数減るんじゃないかなというふうに思うからね、こういうの試していただいた方がね、いいんじゃないかなと。やっぱりね、この年になって31でしょ、今年32になってさ、それでも毎日オナニーしちゃうので、土曜日はね、こうやってオナニーできない日って決まってるから、もうイライラしちゃうわけ。そのぐらいもう毎日オナニーなんだけど、運動することによって多少ね、まあ、でも運動部の頃、俺昔まあ運動部ですからどうだったかなって思ってちょっとわかんないけど、ただそんなさ、運動部って陸上部とかだったら体全部動かしてさ、もうゼーハーゼーハーするわけだからさ、大変だけど、別に卓球部とかだとさ、まあもちろんね、体使うから運動なんだけど、技術っていう部分も結構多いから、そこまでね、そんな疲れて疲れてってわけではないからね。だから別にオナニーは日々してた気はするんだけど、だからまあもう本当にマラソンが一番手っ取り早いね。1時間走ってきたらそれでもうオナキンね、なるんじゃないかなと。別にオナニーしたいオナニーしたいって思った瞬間に家を飛び出して走り出すと。で帰ってきたらね、オナニーしたいのがあれなくなってるってね、不思議みたいになると思うから、まあそんな風にやっていったらね、無事ねオナキンできるんじゃないかと思いますからね、その辺試していただけたらなと思います。
同系ネットアットネトラジ。
じゃあそんなんで、今日もね1時間ぐらい経ちましたからね、まあ、お別れのコーナーね、やっていきたいと思います。お別れのコーナーが、今日ね、まだ読めなかったお便りだったりとか、喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていこうじゃないかというコーナーなんだけども。ちょっとね、一個ね、先に読んでおきたい、お便りがありましてね、こちらが、どれかしら？ラジオネームが、ラジオネームがどちら？はい、夢見る雀士、猿問一世さん。ね、読み方違ったらごめんね。パルさん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいてます。突然ですが、僕は剣道をやっていまして、来週の13日に審査があるのですが、まあ今日なんだけどね。これ先週いただいたお便りでね、読めなくてね、今日読むことになってて申し訳ないんだけど、審査があるのですが、もともと人一倍緊張する性格なので緊張しまくりなんです。パルさんは緊張した時はどうされてますか？教えていただけるとありがたいです。ではラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございます。ごめんね、本当に先週ラジオ終わって気づいて、うわー読めなかったと思ってね。なんで、まあ、今日読んでるんですけど、剣道の審査はいかがでしたか？うまくできましたか？まあ、これね、まあ、これ、今回、例えば緊張しちゃって失敗しちゃったとするじゃない。そしたら、今その失敗してるね、ことがね、明確に分かってるから、それをね、 思い浮かべながらね、話をね、ちょっとね、して、ね、聞いていただけたら一番いいかなと思うんだけど、俺もね、まあ、緊張しいながらね、ダメなんだよね。結局、緊張する、人間は。で、そういう、まあ、大会とかあるじゃない？まあ、俺だったら普通に卓球の大会とかね、あったわけなんだけど、まあ、実力出せないですよ。部活の時は強いよ。ね。部内1位、2位を争うぐらいのね、強さを誇ってますけど、まあ大会に出るとね、なんだこりゃっていうぐらい、力出せないで終わっちゃうの。で、これ一番思うのは、そういうウォーミングアップじゃないけど、そういうものをね、あんまりしないんだよね。なんつーの。なんか、試合になった時にね、まあ、これは全部その、試合とかの話になっちゃうから少し違うかもしれないけど、なんつーのかな。疲れちゃう。だ本番になって疲れちゃってたら、ね、元も子もないじゃんっていうことで、なんか軽く、ね、体動かすぐらいで、それで本番に臨もうとするわけ。でもさ、それって、多分ね、よろしくないんだよと思ってさ、その、いつもそれで実力が発揮できてればいいんだけど、発揮できてないってことは、それが多分一番良くなくて、例えばボクサーとかさ、それ格闘技とか見るとさ、リングに上がる前にね、結構ウォーミングアップしてさ、結構汗とかもかいてんだよね。だから、多分、そんなにゼーハーゼーハーするほど体を動かしちゃうと、さすがにそれはね、本番で力出せないけど、その多少体を動かすことによってね、その緊張もほぐれるし、その体が緊張しちゃってるから、体の緊張もほぐれるし、で、やっぱし、なんていうの、まあ、運動する人、まあ、その、例えば、マラソンとかもさ、ランナーズハイとかっていうのがあってさ、走ってる時辛いけど、途中でね、すごい気持ちよくなってくるところがあるのよ。だから、そういうところに、ちょうど本番を持ってきてこれたらね、一番いいわけだから、多少なりとも疲れるぐらい、ね、もう動けないってところまでじゃなくてね、でもその一歩手前ぐらいで、までちょっと、なんで、ウォーミングアップっていうよりも、本当にもう練習とかに近い、ね、疲れる練習と同じぐらいガッてやって、それでもう程よく汗かいてて、で、ちょっと程よいその、まあ、疲れとかも出てるぐらいでいいと思うんだよね。それで試合に臨むとか、そういう剣道だったらそういう審査とかに臨むとかすると、一番いい状態でできるからね。で、そこで、なんかスタミナ不足とかでね、ダメだったら、そしたらもう、あとスタミナだけつければ大丈夫だからさ。そしたらもう、あとはずっと自分のポテンシャルをね、もう発揮したまま、ね、最後までできればさ、一番いいわけだから。ここはね、ちょっとね、俺も心残りがあるからね、今なんかそういう部活とかやってる子でね、なんか本番になるとね、力出せないんですとかっていたら、だから、本番前にその、走っちゃったりするとね、長距離走ったりとかしてもゼーハーゼーハーしちゃうのは無理だけど、そういう、そんなか、なんていうの、酸素をね、使うような、まあ、やつじゃなくてね、まあ、無酸素運動っていうかね、とかでもいいし、それでもう汗をね、じっとりとかくぐらいね、運動して、それでもう、あとね、その1試合するので、まあ、限界ぐらいのところまで追い込んでもいいよね。それで、ね、試合終わる頃にちょうどスタミナが切れるぐらいのところに持ってけば、一番ね、自分がね、力出せる状態でね、頑張れるんじゃないかなって思うからね。そんな風にしたらいいんじゃないかなと思うから。まあ、人間緊張するから、そういう風に体を動かすことによって、まあ、緊張ね、ほぐすっていうのが一番いいんじゃないかなと。あと甘いもん食べるね。なんか、いいよ、チロルチョコでいいよ。ね、本番前にチロルチョコをね、一口食べて、それで臨むという感じにしたらね、いいんじゃないかななんて思うからね。まあ、次回、ね、審査がね、またあればね、使っていただけたらなと思います。じゃあ、あとね、今日喋りたかったことね、なんでしょう。あ、スロット行きました。ね。コードギアスのね、スロットがね、新台で今週入りましてね、朝から並んで行こうと思ったらね、結局、起きれなくてね、夕方から行ったんですけど、マイナス、ね、まあ、基本マイナスなんですけど、マイナス3万6000円っていうね、どうしよう。死んじゃう。ね。マイナス3万6000円ってことで、まあ大体スロットやったことある人はね、わかると思うんだけど、3万6000円ね、使って、で、レギュラーを1回しか引けないっていうね。 そんなんでしたね。もう本当に辛いね、このね、ギアスっていう。でも、明日ね、お仕事ちょっと休みなんで、うち行っちゃおうかなと思ってね。コードギアス、ちょっとリベンジだなと思ってね。でももうお金ないよ。3万6000なくなっちゃったらもうないよと思って。まだ公共料金も、ね、今月払わなくちゃいけない、年金も払ってないのに、なくなっちゃってさ。今銀行の残高1万円だからさ、やばいと思って。でもまあ明日銀行から1万円ね、下ろして、ね、スロット屋さん行くっていうね。まあ、ゴミカス野郎なね、典型の行動なんですけども。まあ、そんな感じかな。あとはね、他ね、あ、そう、あのね、枕を買ったんだよね。あのね、前使ってたのと同じ枕なんだけど、今ね、ちょっと使ってたのが、ニトリで買った枕で、で、なんかね、合わなかったの、ずっと、首が。で、ちょっと買い直したりとかもしたんだけど、なんかそれでも合わなくて。で、今枕2個あったんだけど、それでもちょっとなと思って、昔使ってた無印のね、無印良品って言ってる枕があるんだけど、それの、なんだろう、もう抱き枕に近いぐらい長いやつね、100センチぐらいの枕があるんだけど、これが前すごく良かったからなと思って。そしたら、行ったら売ってたからさ、それ買おうと思って。買って、それで寝たらすごくいいんだよね。フィットする。やっぱりね、睡眠って、一日の、やっぱ三分の一ぐらい寝るじゃない人間。七時間。まあ、八時間寝たとしてね。八三二十四で、二十四時間でしょ？まあ、八時間寝ないとしてもさ、もうそのぐらいはね、寝てるわけだから。もう、だし、ということは人生の三分の一は寝てるわけだよ。そこで、枕がダメってどういうことって話になるから。やっぱ枕はね、いい枕ってフィットするね。一番自分に合った枕を使わないと、やっぱりね、良くない。鬱になる。ね。何でも鬱につなげるけど、いや、本当にそう思うんだよね。だ結局すべては、脳への血流だと、もう今回のことで多分証明されてると思うのよ。まあ、誰が証明してるかわかんないけど、その、心の病もちろんあるよ。なんか、いろんな辛いことがいっぱいあって、心が追い込まれてちゃって、それで、鬱になるっていうパターンもあるし、ただ、肉体的に、もうなる人も絶対いるんだよ。だから本当に枕合わないなとかね、なんか肩凝ってしょうがねえなとか、そういう人はね、ちゃんとそこをね解消してあげて、で脳にね血液をちゃんとね行くようにしてあげて、そうすると多分随分違うと思うから。いや、そんなね、もう先週今週ちょっと鬱とダイエットの話しかしてないんだけどさ、まあ来週からはね、そんな話もね、なくなるかなと思うから、まあ普通の通常営業にね、なっていくかなと思いますからね。まあその辺はね、まあもうしょうがないですよ。不安定なラジオですからね。こんな感じでいつもやっていきますからね。まあ、聞いていただけたら嬉しいかなと思うんですけども。で、あとはそうだな、お便りとかも大体読めてるのかしらね。他お便りはね、あ、そうね。そんなもんかしらね。ちょっと、まあそんなこんなでね、今日も1時間経ちましたから。まあ今日この辺でということで、で、来週なんだけども、来週が、いつだね。来週は5月の20日の日曜日ね。また23時からね、1時間ぐらいやっていきたいと思うんですけども。で、今日ね、母の日ですけど、皆さんなんかしてあげましたか？お母さんにね。俺は一応ね、無事、届いたということでね、母の日のプレゼントが届いたということで、なんかメールね、来てたんですけども。まあなんか喜んでいてくれたのかな？わかんないけどね。まあそんなんで、まあ最低限の親孝行かどうかわからないけどね。まあ毎年、まあ5000円ぐらいでね、親孝行できるんであればね、しといて、別に何でもいいと思うんだよね、本当に。考えのめんどくさかったら、もう楽天パッて開いて、母の日特集パッて開いて、5000円の商品でパッて選んで、じゃあこれっすパッパッつってね、送るだけでいいかなと思うからね、何もあげないとかね、何もしないんだったら、まあそんなんでね、お金で解決って言ったらちょっと寂しいですけども、まあそんなんでもね、いいかなと思うから、もしね、今回母の日しなかったなとかね、言う人いたら、次、父の日がありますからね、このお父さんになんかしてあげるっていうのもね、いいと思うし、まあ、そういうお金かかるの嫌だなと思ったら、別にいいですよ。メモ用紙の裏にね、肩叩き券って書いてね、それ渡してあげてもね、 それでも喜びますからね、親はね。まあそんなんでね、俺も次回ちょっと父の日ね、何か考えないといけないんですけどもね。まあそんな感じかな。っていうところで、今日もじゃあ1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあそんな感じで、またね、次回お会いいたしましょう。それでは、さようなら。